イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞ座りください。感謝いたします。それではですね、今日もですね、私たちのために十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待して御言葉から学んでいきたいというふうに思います。先ほどからですね、何回か、お伝えしていますけれども、今カンボジアチームが使わされております。この主の十字架クリスチャンセンターというこの群れの中で、群れがですね、応援している支援している、NPO 出演の孤児院という孤児院の働きがありますけれども、そのカンボジアにあるカンボジア孤児院の方へと、チームが使わされております。今回は長崎教会からは伊沢清原誠牧師、そして純子牧師二人使わされておられます。先週の時点でですね、もうアナウンス、伊沢牧師が行かれるってことはアナウンスしていたと思うんですけれども、純子牧師は、今週になって、今週っていうかですね、この日曜日の礼拝が終わってから断食生活の時に、決定いたしました。で、ずっと伊沢牧師がですね、夫婦で行けるようにっていうことを祈ってたみたいなんですけれども、その、突然ですね、その何も知らないはずの方からですね、献金があって、で、それで今回行けるようになったということなので、本当に神様が使わせてくださったと思います。で、今回5名行ってるんですね。イザヤ牧師ご夫妻と、それから、平戸教会のパウロ・シーバ牧師、そして飯塚教会のデニシー・エミ牧師ですね。あと、木原家の、長男ですね、ダニエル君がですね、東京から、来て、カンボジアの方に行っておられますので、ぜひ覚えてチームのためにお祈りください。この後ですね、礼拝の後にですね、カンボジアチームの祈祷会も持たれると思います。ちょうど時差が2時間あるんですね。で、ちょうどこちらの礼拝がまあ12時頃に終わったとしたら、ちょうど向こうが10時になるので、あ、ちょうどこの礼拝が今度スタートするようになります。なので、それに合わせてですね、またこちらの方でも取りなし祈ると思っております。昨日の夜のデボーションはですね、出エジプト記の17章でしたかね、16章かなでしたけれども、アマレク人と戦うところですね、モーセとアロンとフルが、手を挙げて祈っていて、ヨシアが戦った、教会の方のところが、これ教会の方であるっていうことを、あそこでいつもメッセージされますけれども、まさに今、カンボジアチームが使わされています。使わされているチームとともに、教会はしっかりとですね、そのために祈っていく必要がありますので、ぜひ覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。それではですね、今日は御言葉からですね、早速学んでいきたいというふうに思いますけれども、今日は先ほど読みしていただきました12節から15節を中心にですけれども、まあそれも含めて、この6章全体から学んでいきたいというふうに思います。第2サムエル記の6章、ここには何が書かれているかというと、ですね、勝利の凱旋をしてくるわけなんですね。5章のところに、5章を読むとわかりますけれども、ペリシテ人とですね、戦いがあります。でペリシテ人というのは長くイスラエル民族とですね、戦った民族ですね。有名なのはゴリアテ。ダビデとゴリアテが戦いますけれども、ゴリアテもペリシテ人ですね。で、もう歴史上ずっとイスラエルと戦ってきた、まあ、宿命の因縁の相手、敵ですね。敵対する相手なんですけども、その敵に対してダビデたちイスラエルは、神様に聞き従った結果、勝利を得るわけなんですね。それは5章に書かれているわけなんですね。でその勝利を得た上で、彼らは、その勝利の凱旋として、イスラエルにですね、自分たちの国へと帰ってくるわけなんですね。で、その時に、ダビデがですね、一つのことをですね、提案するわけなんですね。それは、神の箱を、このダビデの町に、この自分たちの国に持ち帰ろうということを言うわけなんですね。で神の箱っていうのを皆さん、ご存知でしょうか。神の箱はですね、もう聖書ずっと、出エジプト記からずっと出てきますけど、ただですね、名前がだんだん変わっているわけなんですね。出エジプトの時は、木の月に書かれているのは、契約の箱っていうふうに書かれているわけなんですね。それから順次、証の箱とか、主の箱とかって呼ばれ方をしています。で、ここでは、神の箱っていうふうに書かれています。で、なぜそんな風にして、呼ばれ方同じものなのにですね、なんで呼び名が違うかというと、その時代時代に合わせてですね、その意味するものがですね、少しずつ変わってきたところがあるわけなんですね。もちろん、本質的なところは同じなんですね。アカシア材っていうですね、アカシアの木で、丈夫な木で作られた箱に、あがないの蓋という蓋がかからかけられて、で、ケルブミがあって、ですね、飾りが付けられている箱ですね。中には、 契約の箱っていうぐらいですから、モーセが10回受けましたね。で、そこの時に与えられた、その2つの、石の板が入っていて、それから、アロンの杖と、マナの入った壺。壺がですね、これが入っているのがこの契約の箱。これ神の箱っていうものですね。で、モーセの時代はですね、当然その契約を与えられたその時なので、契約っていうこと、その神が与えられたその10回、その契約のことが、すごく大切なこととして、言われて、見られていたので、契約の箱っていうふうに呼ばれているわけなんですけども、この神の箱、このダビデの時代になるとどうなるかというと、当然その契約の箱としての重要性はありながらも、同時に神の箱、神の臨在を表すものとして、ここでは取られているわけなんですね。ですから、この聖書を見ていくときに、この第二サムエル記の6章を見ていくときにですね、神の箱を運び込むということになるかというと、神様ご自身のそのご臨在そのものを、このイスラエルの町に、ダビデの町に持ち帰ろうということをしたわけなんですね。そうすることによって、まあ、戦いでも勝利しましたし、そして、神様の祝福がここにあるんだっていうことに、を宣言することによって、まさしくこのダビデ王朝そのものを確立させようとした。それがこの目的なんですね。で、ということで彼らは、ですね、戦いの後、勝利の凱旋として、契約の神の箱ですね。神の箱を運び込むわけなんですね。で、その途中でですね、事件が起こるわけなんですね。ですね、6章のですね、6節から読み出しますね。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の内場でその場で死んだ。これはですね、結構衝撃的なことが書かれているわけなんですね。まあ、イザヤ牧師の風に言うと、ウザがうざいことをしたっていうところなんですけど、イザヤ牧師のイザヤのお箱のところですよね。ウザがうざいことをしてしまったっていうわけじゃないんですけど、彼が、神の箱を運んでいった時に、倒れそうになったと。倒れそうになったから、それを支えたんですね。おってですね、とっさに。すると、そのウザは罰せられた。ですね。ここに書かれていますけども、不敬の罪のために、彼はですね、殺され、撃たれてしまったわけなんですね。死んでしまったわけなんですね。これは驚くべきことですよね。パッパッって、神の箱が落ちる、危ないと思って、パッと触ったら、死んでしまった。なんでこんなことが起こるのかっていうと、神様っていうのはですね、それほどまでに、清い方、聖なる方、義なる方なんですね。本来私たち人間と神様が交わるなんてことは、到底できることではないはずなんですね。聖書を見てみますと、御使いをはじめ、この神様が、この聖書に出てくるですね、器たちの前に現れたときに、みんなですね、ひれ伏してですね、こう、神様の恐れを持ってひれ伏したっていうふうに聖書を書いています。なぜかというと、その私たちが恐れてしまうほどに、全く清い方なんですね。もし皆さんの前にですね、全く清い方ですね、本当に清い方がですね、現れたらですね、はぁってなると思うんですね。で、本当は神様と、神様それほどまでに清い方なので、この触れる、この時簡単に彼は触れてしまう、とっさに触れてしまいましたけども、それは本来許されることじゃなかったんですね。で、実は今日はこのことを一つ目のポイントなんですけれども、その触れることのできなかったはずの神様ですね。その神様に対してどうして私たち人間が今、本当に神様に対して礼拝を捧げ、また神様に対して祈ることができるのか。それは、これですね。イエス・キリストの十字架ですね。イエス・キリストの十字架の贖いがあるからこそ、私たちは、私たちが持っていた、本来持っているその罪を許されて、そして清いものとされて、神様と交わることを許されているわけなんですね。聖書を読むと、私たちと神様との仲介者はただ一人だけ、イエス・キリストだけですというふうに御言葉があります。そのように、私たちと神様との間を仲介してくださる方、それはイエス・キリストだけなんですね。他には何も、仲介する、ことが、その、ことを許されているものはありません。イエス・キリストの皆によって私たちが祈ることができ、イエス・キリストの十字架によって私たちは罪を許されたもの、神の子としての特権を与えられたんですね。で、私たちがですね、このことを知っているかどうかってものすごく大切なことなんですね。私たちはですね、まあ、 ここにいるおられる方はですね、ほとんどの方はクリスチャンだというふうに思いますけれども、私たちがイエス・キリストのことを知っている、イエス・キリストの十字架を信じているということは、実はものすごく大きな恵みなんですね。で、そのことを意識しているかどうかで、ものすごく私たちの人生はですね、変わってきます。ある方は、まあ、なんとなくですね、あ、クリスチャンって方でもいると思うんですね。ある方は、私は神の子として罪を許され、神の子としての特権を与えられた。神様の恵みによって、この特権は与えられたものだっていう、その恵みを知っている人はですね、なお、神様との交わりがですね、非常に強くなってくるわけなんですね。で、このウザのところですね、彼がとっさにこう手を伸ばした結果、死にましたけど、この打たれて死んでしまいましたけれども、そのようなことがですね、あったわけなんですね。で、で、それを見たときに、まあ、次の、ポイントに行きますけれども、ダビデをはじめイスラエルの民たちがですね、どういう反応を取ったかですね。8節から読み出します。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデは主の箱を彼のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガデ人、オベデエドムの家にそれを回した。彼らはですね、そのウザの事件を見た結果、イスラエルに持ち帰るのを恐れたわけなんですね。で、ダビデははっきり言っています。嫌がったんですね。それは持って帰るのあまりにもちょっと怖いと。そんな簡単にですね、撃たれてしまうならば、もう本当に怖いっていうことで、彼らは、神の箱を持ち帰るぞっていうですね、3万人の精鋭を集めて運んでいるわけなんですけれども、一時ちょっと中断してですね、とりあえず、このオベデ・エドム山地に、置いたわけなんですね。で、するとどうなったかですね、次の箇所を読みますけども、11節。こうして主の箱は、ガデ人、オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主は、オベデエドムと彼の前科を祝福された。面白いですね。この、寄り道ですね。まあ、単に、ちょっと様子を見るために置かれた、オベデエドムさんの家。そこが、祝福された。神の祝福がそこに3ヶ月間、そこにあったっていうふうに書いてるわけなんですね。一番最初に言いましたけれども、この神の箱っていうのはですね、この当時、神の臨在を表します。臨在というのは神様ここにいるっていうことですね。神様の臨在を表しますので、その神の臨在が、その、オベデ・エドムさんの家にですね、あった時に、その間、その家は祝福されたわけなんですね。今日の二つ目のポイントはここなんですね。私たちも、神様の臨在のところにいるっていうことが、ものすごく大切なことなんですね。神様の臨在の中に留まるっていうことが、私たちの祝福の一つの大きなポイントであります。例えばですね、私たち今、この教会に今日集まってきていますね。で、聖書を見るとですね、エペソビテの手紙の一章にこう書かれていますね。教会はキリストが満ちているところです。この教会は今ですね、キリストが満ちているんですね。神の臨在があるんですね。神様がおられるんですね。まあ、ですね。なんかこう、眠たかったりですね、具合が悪い方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、ですね、ここには神様が満ちておられるわけなんですね。神様の臨在があるんですね。ということはどうなるかというと、それだけで、私たちがその教会にいるだけで、私たちは祝福を受けることができる。ということなんですね。なぜならここに神様が満ちているから、神様の臨在があるからですね。昔ですね、何年前ですかね、白馬の賛美大会に行った時、全国大会ですね、大町会館だったと思うので、また、3、4年ぐらい前ですかね、その時にですね、なんかどっかの教会がですね、安らぎの歌にも載ってないのちょっと思い出せませんけども、ただ教会にいるだけで私は祝福されたっていう曲を白馬のその全国大会の時でですね、歌ってる教会がありました。で、具体的な内容はよくわからないんですけども、とにかく教会にいるだけで私は祝福されたっていう賛美をですね、その時歌ってらっしゃったんですけども、それは真実なんですね。真理なんですね。ただ教会にいるだけで、ただ教会にいるだけで何もしてないけれども、教会にいるだけで、祝福っていうのはですね、私たちに与えられるわけなんですね。皆さんですね、ちょっと記憶に懐かしい方のお話をしたいというふうに思うんですけれども、以前ですね、南沙教会にですね、中国人の留学生がいましたね。ですね。で、彼は、 ですね、本当に神様のことを愛していたわけなんですね。本当に瀕死の状態から、もう死んでしまうっていう状況の中から、集中治療室の時で、イエス様のことを福音を聞いて、そしてイエス様のことを信じて、その病床で洗礼を受けました。そして彼は奇跡的な回復をそこから遂げていくわけなんですね。で、彼はですね、本当にそのこともあって、癒されたこともあってですね、死の淵から癒されたこともあって、本当に神様のことを愛していたわけなんですね。ただ、留学生だということもあってですね、勉強が忙しかったり、それからあと、アルバイトをしなくちゃいけないので、ですね、その、経済的な必要があったので、たまにですね、日曜日を休むわけなんですね。たまにですね。そうすると何があったかというと、面白いんですね。リュウさん、名前言いましたけど、リュウさんがね、彼がね、休むと、彼はですね、交通違反の切符を切られるわけなんですね。いつもですね、バイクを乗ってたんですけども、そのバイクを止めていたところもいつものように止めたけれども、その礼拝を休んでですね、その仕事に行った、その日だけ駐禁を取られてるわけなんですね。そしてその日の仕事の丸々全額をその罰金で持ってかれたわけなんですね。他にもいろいろあるわけなんですね。もう彼のその教会は休んだ時の証をですね、のことをですね、お話しするとですね、キリがないぐらいですね、神様に愛されてるなっていうね、そういった話がたくさんあるわけなんですけれども、彼はですね、そういった経験もあってですね、ある時言ったわけなんですね。教会にいないと私は神様の祝福を受けられない。教会にいるから私はいつも守られているっていうふうに言ったわけなんですね。それはですね、彼が身をもって痛い目をもって体験しましたことですけども、真実であるわけなんですね。ただ教会にいるだけで私たちは守られ、ただ教会にいるだけで祝福を受けることができるわけなんですね。私たちはですね、今御からの教会に集まってきていますね。で、この中で今ですね、本当に最高に調子がいい方もいると思います。でね、最悪の状態の方もいると思います。今朝交通事故を起こして、ちょっと悲しい思いをしている方もいらっしゃるかというふうに思います。いろんな方が今この中にですね、いらっしゃるというふうに思いますけれども、ただここに集まってきた、それだけで、その私たちに神様は、ただそれだけで祝福を与えられるわけなんですね。オベデードムさん。皆さん知ってますか？私は知りません、この人。この後も先もですね、オベデドムさん出てこないですよ。ただ、神の箱はここに置かれただけなのに、彼は祝福されてしまった。3ヶ月も。彼だけじゃなくて、彼の前科が祝福に満ちてしまった。それは、そこに神の臨在があったから。神様がおられるところに彼もいたから。だから彼は、そこで祝福を受けることができたわけなんですね。で、皆さん、神様の臨在の中に留まってください。ここに主がおられるわけなんですね。と同時にもう一つあるわけなんですね。数年前にですね、私たちの主の十字架クリスチャンセンターの御言葉として、群れの御言葉として語られた御言葉があります。その臨在っていうことなんですけれども、こちらですね、出エジプト記の詩篇の御言葉ですね、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられますっていう御言葉があります。これは何て言っているかというと、神様ですね。神様は聖であられて、私たちの賛美のうちに住んでおられますって書いてあるわけですね。私たちが賛美をするときにそこに神様がおられる。私たちが賛美をするときにそこに主はご臨在されるっていうふうに聖書は言ってるわけなんですね。で、実は教会にとどまって教会にいる、その祝福とも同時に賛美をすることを通してですね、神様の祝福っていうのが注がれてくるわけなんですね。例えばですね、いつも、これも、イザヤ牧師からいつもメッセージの中でお話しされますけども、宮崎教会にいる、吉谷南牧師のことですね。彼のケンタッキー物語っていうのはですね、本当にもうシリーズ化できるぐらいたくさんあるわけなんですね。で、一番有名な証は100ピース。全く売れない時間に100ピース作ってしまった証ですね。店長が激怒して、こんなの売れるはずがないだろうって、お前何やってるんだろうって、吉谷南牧師は怒られるわけなんですね。怒られて当然なわけなんですね。で、彼は怒られて、はじめ、怒られてしまった、失敗してしまった、と思ったんですけど、その中で、彼は、そのことを悔い改めて、感謝を始めるわけなんですね。すると、感謝を始めた途端ですね、普段は全く売れない時間のはずなのに、5ピースが売れ、10ピースが売れ、20ピースが売れって言って、 100ピースがあっという間になくなって、なくなったどころか、さらに、追加しなくちゃいけなくなったっていう証ですね。で、そのことを通して、店長がびっくりして驚いて、お前が信じてる神様はどんな神様だって言って、そのノンクリスチャンの、ですね、店長が、その、吉田南牧師にですね、聞いてきた。そして福音を伝えて、その店長が救われたっていう証ですね。ものすごい証ですよね。吉田牧師の失敗ですよね。始まりはですね。で、飲食店に勤めている方、この中にいらっしゃったらですね、売れない時間にですね、その100ピースもあげるってですね、言語冗談っていうかですね、ありえないことですよね。私もですね、飲食店で勤めておりますけれども、もしですね、同じようにですね、まあ、私は朝からですね、お昼の夕方ぐらいの時間まで働いていますけれども、お昼を過ぎて2時過ぎあたりにですね、大量にですね、なんか、お客さんに出すですね、食事をですね、用意していたらですね、多分同じようにですね、店長と同じようにですね、多分激怒するというふうに思います。だって本来売れるはずないってことは分かっているからですね。だけどその中で、その中でその仕事、職場において逆転を見ていった。そして神様の祝福が、その店長が救われるっていう、その神の栄光で終わった、その過程には感謝があったわけなんですね。で、今賛美って言いましたけど、今賛美と感謝ってことを言っていますけども、この賛美と感謝っていうのはですね、セットですね。ケンタッキーで言ったらチキンとドリンクみたいなものですね。ガスで言ったらご飯と味噌汁みたいなものですね。セットなんですね。感謝と賛美ってセットなんですね。だから、私たちが賛美をするとき、感謝をするときは、ですね、神様の臨在がそこに注がれる。そこに表されるわけなんですね。つまり私たちはいつでも、神様のご臨在を持ち出して、それを生活の現場で持ち出していくことができるわけなんですね。例えば、学校、職場、だから、家庭のところで、家庭とかですね。それぞれの生活の現場の中に持ち込むことができるんですね。するとそこで、私たちが感謝と賛美を下げるときに、そこにまた神の臨在が注がれる。そうすると、オベデードムさんの家のように、私たちの生活はですね、祝福に満ちたものになってくるわけなんですね。で、皆さんですね、神様のですね、臨在に中に留まるということをまず覚えていただきたいと思います。そのポイントは2つあります。教会に留まること。そしてもう一つは、感謝と賛美。これをすることなんですね。感謝と賛美っていうことを繰り返し繰り返し語られていますけれども、これは信仰を用いるっていうことです。信仰、私たちはイエス様のことを信じています。で、そのこと、それだけでもすでに永遠の命が与えられていますので、もうそれは何よりも変えがたい恵み、何よりも変えがたい宝を受けているわけなんですね。と同時に神様はこの地上においても祝福を用意しておられます。そのために、この感謝と賛美を通して、神様は私たちに祝福を見なさいっていうことをですね、言っておられるわけなんですね。で、すごいですね。イエス・キリストの十字架によって罪は許され、そしてこの地上でもっとたくさんの祝福を受けるために感謝と賛美の武器が与えられているわけなんですね。こんなにたくさんの祝福のですね、糧を私たちはですね、与えられているわけなんですね。で、皆さんですね、ぜひですね、そのことを知って用いていただきたいというふうに思います。もちろん教会で、そして皆さんが使わされているその現場で、生活の現場ですね、そのところでですね、神様を褒めたえてください。で、ところが、さて、聖書に戻りますけれども、その神様の祝福が現れて、用意されているはずなんですけれども、さて、この後ですね、ダビデたちは、神の箱を、ですね、もう一度ですね、イスラエルに運び込むわけなんですね。12節、先ほど読みした、いただいたところですけれども、主が神の箱のことで、オベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って、喜びを持って神の箱を、オベデエドムの家からダビデの町へ運び上った。ダビデも厳禁なやつでですね、オベデエドムさんちがですね、祝福されたのを見るやいないやですね、その神の箱をですね、もう一度ですね、持ってきてですね、やっぱり、ダビデの町にですね、自分たちの国へと持ち帰ろうっていうわけなんですね。で、するとその時、まあ、で、その後ですね、13節ですね、主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは超えた牛を生贄として捧げたと。この6歩っていうのは、その、ウザがですね、裁かれました。彼らには恐れがあったわけなんですね。また裁かれるんじゃないだろうかっていう。その恐れがあったんですけれども、あって恐る恐る彼らは、それを担いで歩き出したわけなんですね。で、6歩歩いたときに、あ、 この旅は大丈夫だっていうことをですね、その時に安心して、そこで、牛をですね、ほふって、神様、今から運びますから完全に守ってくださいっていうことを言ったわけなんですね。つまり、一番最初に運び出した時よりも、えらく慎重に運び出しているのがわかりますね。すごく慎重に慎重にですね、運び出すわけなんですね。で、そして14節ですね、ダビデは主の前で、力の限り踊った。ダビデはアマルノのエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は、歓声を上げ、角笛を鳴らして、主の箱を運び上った。ですね。彼らは、いよいよ、イスラエルの町に、ダビデの町に、この神の箱を運び込みました。16節、主の箱は、ダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が、主の前で、跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で、彼を蔑んだ。次の場面に移りますけれども、このイスラエルの前科、ダビデをはじめとしたイスラエルの前科が、この神の箱を、イスラエルの町にですね、ダビデの町に運び込む中で、みんなが力の限り喜び踊ったっていうふうに書かれています。しかしその中で一人だけ、ミカルという人だけは、ですね、ここに今読みしましたけれども、彼女だけは、ダビデがですね、主の前で跳ねたり踊ったりしているのを、窓から見下ろし、心の中で蔑んでいた。っていうふうに書いてあるわけなんですね。彼女だけはですね、そのダビデやそのイスラエルの前科とともに、同じように神様を賛美したり、喜んだり、踊ったりすることはなかったんですね。で、彼女はどういった人かというと、ダビデの奥さんなんですね。ダビデの奥さんなんですね。ダビデの奥さんっていうことは、夫婦一心同体って聖書ありますので、その一心同体であるはずのダビデの妻であるそのミカルが、神様、そのミカルだけは、その夫、ダビデ、イスラエルの王様ですね。夫ダビデを蔑んでいたわけなんですね。で、結果を先に言いますね。聖書はですね、無駄なことを書いたりとかしませんので、23節見てください。サウルの娘、ミカルには死ぬまで子供がなかったっていうふうに書かれています。この神の箱を運び込んで、イスラエルの町に運び込みました。そのことによって、イスラエル、そして、当然、その王であるダビデ、そしてそのダビデの家族、その家族は、当然神様の祝福を受けるべきだったわけなんですね。で、実際に、このイスラエルという国は、この神の箱を置いてから、さらに、ですね、神の栄光が次々に表されていくわけなんですね。その後もペリシテ人の戦い繰り返されますけれども、その中でことごとく勝利を得ていって、さらに繁栄していきます。で、多くの分取り物を得ていくわけなんですね。どんどんとダビデの町は栄えていくわけなんですね。で、本当にダビデもイスラエルの前科も祝福されました。ところが、ミカルだけは、ここには、死ぬまで子供がなかったというふうに書かれています。旧約聖書の時代において、子供が与えられるということは、神様の祝福を意味するわけなんですね。アブラハムに神様は約束を与えられました。あなたの子供がですね、星の数のように、増えるようにっていうふうな祝福をですね、神様、子孫がですね、繁栄するようにってその祝福の言葉を与えられましたけれども、その祝福に彼女は預かることができなかったわけなんですね。本来、受けて叱るべき方ですね。ダビデの奥さんですね。イスラエルの、王様の奥さんですね。で、彼女はこのサウルの娘ってありますけども、サウルっていうのは、そのダビデの前に、イスラエルの王様だった、初代の王様ですね。その王様の娘。神様の祝福を受けて当然なはずなんですね。当然な条件は揃っていたはずなんですね。で、実際に目の前で、ダビデ王も、そしてイスラエルの他の民衆たちも、みんなが祝福を受けていたんですね。でも彼女だけは、ここに書いてあるように、神様の祝福を預かることができなかったわけなんですね。なぜだったか、続き17節から読み出します。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の箱に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の皆によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にも、それぞれ和型のパン1個、夏目足の菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆、それぞれ自分の家に帰った。 まずダビデはイスラエルの国に神の箱を運び込んだ後に、まず王としてその責務を全うするわけなんですね。その国を祝福宣言するわけなんですね。その後20節、ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、今度は家長としてですね、一家の家長として家族のための祝福に戻ります。サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ゴロツキが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の恥ための目の前でお裸になり、おなりになって、裸におなりになって、っていうふうに言われて。彼女はですね、皮肉たっぷりに、帰ってきたですね、夫にですね、皮肉たっぷりに、今日あなたは裸になってですね、本当に威厳がございましたね。裸になって踊り上がってですね、本当に素敵でしたよ、ってですね、皮肉たっぷりにですね、彼女はですね、ここで言ってるわけなんですね。で、なぜ彼女はこのようなことを言ったかですね。一番最初に読みましたけど、17節ですね。16節ですね。心の中で彼を蔑んでいたってありますね。これを見るときに、彼女のこの時の心理っていうのはよくわかると思います。心の中で、彼、ダビデ王を蔑んでいた。窓から見下ろしていて蔑んでいたっていうふうに書かれていませんね。心の中で蔑んでいたっていうふうに書かれています。それはつまり彼女の心が、ダビデ王たちよりも、もっと高いところにあったわけなんですね。高いところから彼女はダビデ王たちを見ていたわけなんですね。彼女の心は高かったんですね。高い時ですね、私たちはね、喜ぶこと、賛美すること、それをしなくなるわけなんですね。私たちの心が高い時は、私たちは神様を賛美することとかですね、喜ぶことをですね、選ばなくなっているわけなんですね。で、ダビデはですね、王様なんですね。本来その威厳が本当にあって、地位もあって、本当に人々からですね、尊敬されるべき人なんですね。神に選ばれた、油注がれた器です、この時代のですね。で、聖書を見る限りでも非常に優れた器です。その彼が裸にまでなって、力の限り踊って、本当に振り乱して踊って、力の限り踊って喜び賛美していたですね。それを見ていて、その見ていたミカルは蔑んだ。そうすると、どうなるかというと、彼女だけが祝福を受けれないっていう風になってしまったわけなんですね。ダビデはですね、そのミカルに対してこう答えました。21節、ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前科よりも、むしろ私を選んで、主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに、敬われたいのだ。彼女はですね、彼女に、ダビデは、ですね、皮肉たっぷりに言われましたけれども、彼はこのように言ったわけなんですね。いや、そうじゃないんだ。人の前じゃないんだ。神様の前で私は賛美するんだ。神様がここ選ばれたんだ。私を神様が選ばれたんだ。だから私は神様の前で賛美をするんだ。礼拝をするんだ。もしそれが人の目に愚かであっても、あなたの目に、誰かの目に癒しく愚かに見えても、私は神様を賛美するんだって彼は言うわけなんですね。これがダビデの心なんですね。で、まあダビデとミカルは、まあ、夫婦であったんですけども、大きく差があるわけなんですね。ダビデは神様の前に低いものだったんですね。ミカルはこの時この心が高かったんですけども、それはただダビデ王たちの前だけではなくて、その神の箱、神の臨在をその迎え入れる時に高かったということは、神様の前に高かったわけなんですね。皆さんですね、神様の前に低くなることをまず覚えていただきたいと思います。神様の前に低くなることは、私たちが神様の祝福を受けるための大きな鍵となります。もしですね、こうしてですね、共に集まっていて、その中にいる中にあってもですね、例えば、ですね、もう、賛美なんか嫌だ、ね。礼拝なんかしたくない。ね、神様の言葉なんか聞いたって何も変わらないじゃないか。祈ったって何も変わらないじゃないか。そう思っている方がいたとしたら、ですね、神様はですね、言われます。あなたの心は、の状況はどうなっていますか。ミカルのようになっていませんか。ダビデのように、なるように。本当に人には蔑まれるかもしれない。人には愚かに見えるかもしれない。でも神様の前には心を低くして、 力の限り喜び踊って心から神様を賛美するものになってほしいと主はですね、私たちに願っておられるわけなんですね。私はですね、まあ、最後の証、簡単な証をしておりますけれども、私はですね、先ほどお話しした、吉田美奈美牧彼とはですね、親戚なんですね。いとこなんです。2歳違いのいとこなんですね。彼が私より2歳上なんですね。で、ずっと、まあ、親戚の中でですね、一番年の近い、いとこだったこともあって、子供の頃からずっと仲が良かったわけなんですね。で、私もですね、吉田美奈美牧もですね、くしくも、共にですね、引きこもりを体験しておりますけれども、その引きこもり時代、私が引きこもりの時の友達は吉田牧師だけだったんですね。吉田牧師は引きこもりの時は私が、友達は私だけだったんですね。まあ、それぐらい、もうちっちゃい時からずっと一緒に過ごしていたわけなんですね。で、私が16歳の時、そして彼が18歳の時に、私たちはですね、進学校に入ったわけなんですね。献身したわけなんですね。で、献身をしてから、して、まあ、一緒にですね、祈ったり、進学校に出たりですね、礼拝に行ったり、祈祷会に来たり、ですね、いろいろ一緒にしていたわけなんですけれども、数年経ってからですね、まあ、例えば、先ほどお話しした、ケンタッキーの証とかをよく聞くようになってからですね、ふと気づいたことがあったんですね。あれ、なんか知らないけど、吉田美奈美牧師とですね、自分との間にですね、なんか、ちょっと大きな差が生まれているな、ってことですね、感じるわけなんですね。なんか吉田美奈美牧師はですね、たくさん神様の祝福を受けた、神様の祝福を受けた証をたくさん見ているわけなんですね。で、一方私の方はですね、ちょこちょこっとあってもですね、ちょこちょこしかないんですね。ちょこちょこしかないです。で、なんかやたらと大きな差があるわけなんですね。スタートライン一緒だったはずなのに、なんか大きな差があるなってことですね。ある時ふと感じさせられたことがあったわけなんですね。で、で、それで、まあ、いろんなことがですね、まあ、挙げられてると思うんですけども、あることをですね、ふとですね、気づかされたことがあったわけなんですね。何かというと、私たちがまだ、まだ10代の頃、まだ高校生の頃ですね、ドン・モーエンっていう人ですね、アメリカのワーシップリーダーですね、ゴスペルのワーシップリーダーの方がいらっしゃいます。その方のコンサートに行ったんですね。まあ、ワーシップリーダーっていうこともあって、その方の、まあ、ゴスペルのコンサートなんですけれども、ただ、一方的にゴスペル歌うだけじゃなくて、会場も一緒になって、この礼拝形式で、礼拝で今やってるような感じで、ずっと賛美を、ワーシップ礼拝をしていくコンサートだったわけなんですね。で、私と吉田美奈美牧師は一緒に行ったわけなんですね。ただ、問題があったんですね。私もですね、まあ、吉田美奈美牧師も一緒ですけど、英語はわかんないわけなんですね。で、ドン・モーエン自体はすごく好きだったので、よく聴いていたんです。CD をね。よく聴いていて、たんですけども、まあ、聞くだけで、この、口ずさんだりとかできないわけですね。英語わかんないからですね。で、ただまあ、よく聴いていました。で、実際に、まあ、私もですね、まあ、まあ、多少興味があったので行ったんですね。まあ、福岡の会場だったんですけど、行きました。吉田美奈美牧師ですね。一緒に行きました。で、すると、先ほど言ったように、ワーシップコンサートですので、みんなですね、礼拝してるわけなんですね。ドン・モーエンというそのワーシップリーダーの導きのもとに、その会場に集まった何百人の方々がみんな礼拝してるわけなんですよ。で、私もですね、そこの会場にいるわけなんですね。で、その会場は2階席だったんですね。1階と2階があって、私2階席の後ろの方に座っていました。で、私の吉田牧師もですね、並んで座っていて、私はこうやって座っていたんですね。で、吉田牧師もですね、まあ、こう深く腰をかけてですね、椅子に腰かけておられました。で、一緒に座っていたわけなんですね。で、まあ、ずっと、まあ、知っている曲もあれば、知らない曲もあります。で、まあ、正直長い間英語が続きますので、次第に私にとってはですね、なんか退屈だなって感じるような状況になってきてしまったわけなんですね。で、なんとなくですね、こう、上からですね、上、2階席にいましたので、会場をこう見下ろすとですね、たくさんの方がこうやってやってるわけなんですね。ああ、やってるやってるってね、上からこう見てるわけなんですね。で、ふとですね、気づいたんですね。パッて、吉田美奈美牧師の方、隣でね、美奈美牧師見たんですね。そしたらさっきまでこうやって座っていた美奈美牧師ですよ。それがですね、一緒にこうやってやってるんですね。英語わかんないくせに何やってんのって最初私は思ったんですね。うわーって、ですね、恥ずかしげもなく、ね。こう、思ったんですね。私はですね、思っていたわけなんですね。それを思い出す、 思い出した時にドキッとしましたね。ミカルと一緒。ミカルがやっているこの状況と一緒なんですね。叫んでいたですね。高かったんですね。私はこのことをですね、神様に示された時にですね、ゾッとしました。神様の前で高かったことによってこれだけ大きな祝福の差が出ていたのか。神様はエコひいきはなさいません。聖書に書いてあります。神はエコひいきはありません。私たちのことを誰一人例外なく愛しておられますですね。その神様は私たちの祈りを、私たちの叫びをですね、必ず聞いておられるわけなんですね。その方が私の祈りだけエコひいきしてですね、聞かなかったわけではないんです。なぜ祝福の差が現れたのか。それは神様の前の心だったんですね。高い人と低い人がいるわけなんです。ね。神の箱がありました。ここにですね。神の箱があって、神の臨在はそこにありました。その中で神の祝福を受けた人と、受けれなかった人はありました。それは、神様の前の心が正しかったかどうかだったんですね。で、今です。私たちは神様の前に集まっています。で、その中で、いろんな状況があるというふうにもですね。例えば今日は絶好調だったとしても、来週はですね、ちょっと、落ち込んでいたりとか、来週はちょっと 50% ぐらいの調子だったりとか、しまいにはちょっと 10%、1% ぐらいのですね、調子の良さがですね、そのぐらいの方がいるかもしれません。だけど、私たちの方で神様を賛美するかどうかを選ぶんじゃないんですね。ダビデは言いました。私を選ばれた主の前なのだって。神様の前では、私たちの状態がどんな状態だったとしても、神様の賛美することを選ぶことが必要なんですね。神様を選ぶものに、たとえその人の状況が、たとえ、ね、1% しか信仰が持てないような絶不調の時だったとしても、神様の祝福はその人に現れる。神様の祝福は神様を賛美する人のところに、神の臨在に留まっている人のところに現れるんです。ですから、皆さんですね、ぜひですね、こうして集まってくるときに、本当に神様の方に心を向けてほしいと思います。そして、神様の心から、誠を持って賛美を下げ、そして神様に期待して、祈りを求めてください。神様は私たちの言葉に、私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。その祝福をともにですね、預かって歩んでいきたいというふうに思います。それでは、お祈りいたします。天父様、御言葉ありがとうございます。今日はこの聖書から三つの御言葉から三つのポイントから学びましたけれども、どうぞ私たちが本当にさらにより多くの祝福と恵みを預かることができますように助け導いてください。それではお祈りをしたいというふうに思います。病気の方やまた問題のある方はそのことを神様に差し出してください。その前に、悔い改めの時をお持ちしたいというふうに思います。聖書は私たちを罪人と呼んでいます。ですね、神様の前にですね、まず悔い改めをしてからお祈りの時をお持ちしてまいりたいと思います。愛する天皇様、今どうぞここにおられます、またオンラインで礼拝をしておられますお一人びとりに、主が豊かに働いてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたが今それの力を力強く表してくださり、癒しを与え、問題の解決を与え、主の勝利を豊かに表してくださいますように心からお願いいたします。イエス・キリストの名によって、このカンボジアチームの逆アタックをイエス・キリストの名に断ち切り縛る、このイエス・キリストの名によって、この病の霊イエス・キリストの名に断ち切り縛る、この高熱、この熱、風、これらのもたらしてきた足切れの力をイエス・キリストの名に断ち切り縛る、この完全に寄せるよ寄せるよ寄せるよ、イエス・キリストによって腰の痛みを完全に治れ。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。どうぞ主をあなたに完全に癒してください。また職場において、また学校において、また家庭において、それますます神様の祝福を預かることができますようにいたします。この人間関係で求めておられる方に主を語っておられます。そのことにおいて、あなたはこの神の前に差し出し、まず感謝をするところから始めていきなさいと主はされます。信仰を用いることはあなたは学んでいきなさい。このことを通してあなたはより神があなたの祝福しておられ、また共におられることをより知ることになると主はされます。アーメン。どうぞ主がお一人という問題に触れてくださり、また病を安全に癒してくださいますようにお願いいたします。アーメン。 また、イエスキリストによって、がん、ポリーフ、また腫瘍を今完全に治る。イエスキリストによって命じる、今完全に癒されるよ。癒されるよ。癒されるよ。さあ、感謝いたします。イエスキリストの名前によって、お願いいたします。メン。では、お立ちください。祝祷いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎなわくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、豊かに、とこしえに、限りなくありますように。アメン。感謝いたします。ではお座りください。お知らせを、ですけども、すいません、シュッホー。